読させていただきます。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに液性と樹脂とを塗ってその子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、ファロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がファロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブルの女の乳母を呼んでまいりましょうか。ファロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。ファロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をファロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その奥行きを見た。その時自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、誰に他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日、また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。ファロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはファロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸のと傍らに座っていた。
ありがとうございました。それでは、今朝は、モーセの挫折に学ぶと題して中西牧師からメッセージを取り付けていただきます。
改めましてもう一度おはようございます。皆さんも東尾さんが司会をされていると驚かれたかもわかりません。先ほど聞きましたら20年ぶりだそうですね。20年ぶりに司会を再び奉仕をしていただくことになりました。私などは、髪の毛の色は変わったかなと思いましたけれども、彼の言葉によれば腹回りも変わりましたと言っておられました。元気で奉仕してくださっていることを嬉しく思っています。さて、人物シリーズヨセフを終えまして、モーセから語りたいと思っています。モーセというのは世界の政治家たちも模範としているような大変指導者として優れた人物であるわけです。そういう意味で多くの政治家の指導者たち、今も世界の名だたる人たちがモーセを挙げたりすることも随分あるほどの人物であるわけですね。そのモーセからメッセージを聞きたいと思います。何せ何かモーセというぐらいですから、お話を聞いてみたいと思うんですが、司 しかしそのモーセも働きの始めは挫折から始まったんですね。その挫折から学ぶということも大変大事なことだと思います。そういうことでこれからモーセのシリーズを続けていくことになります。第1回目ということですね。一言お祈りしてご用意します。本当にしてお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの御言葉を通して信仰が養われ強められ、さまざまな角度からあなたご自身のお導きをいただくことを心から嬉しく感謝いたします。ヨセフの生涯の学びを終えまして、これからはモーセに学びます。神様、今日はモーセの挫折ということを通して特にあなたの御心を深く覚えたいと思います。さまざまな人生でいつでも順風満帆とは限らず、時にはさまざまなことで、仕事上のことで、健康のことで、家庭の問題で、あるいはま人生そのさまざまなことで、挫折を経験することが私どもの人生には多くあります。そうした中でモーセの挫折から学ぶこともとても大切なことであることを深く思います。どうぞお一人お一人にあなたの御心が伝えられていくことができますように、このひとときを御手に委ねて尊いイエス様の御名として祈ります。アーメン。さて、モーセという人の生涯というのは不思議な、運命の糸に操られて進んでいくことになるわけですね。ヨセフの活躍ぶりは今までずっと創世記を通して見てきたわけですが、出エジプト記のこの一章の8節をご覧いただきますと、時代が変わったことがわかります。ちょっと読んでいただきましょうか。読みましょうか。出エジプト記の1章の8節。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったと。つまりヨセフのことが全く忘れられてしまう。それは時代の変化もありますが、エジプトを支配した民族が変わったということも意味しているわけですね。そういうこともあって、ヨセフなどという人物のことは我々は知らないというようなことになってしまう。それほどの時代も環境も変わったエジプトの国になってしまったということなんですね。そんな中で、しかしユダヤ人、ヘブル人とも言いますが、どんどんどんどん増え広がってきました。奴隷の数が非常に多いということで、これは例えば反旗を翻されたら困るということで策を弄したわけです。それが一章の16節。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、海台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだということで、男の子は皆殺しにせよというようなお触れがエジプトに下ったんですね。そういうことで男の子が生まれるともう本当に不安な中に日々を送ることになるわけで、このモーセのお姉さんがモーセが生まれたことを通して籠を作り、モーセを何とか助けたいということで、籠の中にモーセを入れてナイル川に一か八か流したんですね。流したところが、受け取ったのがちょうどエジプトの王様パロの娘であったんです。水浴びに来たと先ほど読んでいただいた箇所にあったわけです。そしてそのところからモーセを引き上げて、その時に可愛いという思いを与えられたんでしょうかね。そしてそのモーセを引き取ったわけです。助けただけではなくて、この子を育てようという気にパロの娘は思いに至るわけです。そして王子として育てることになるわけです。これがモーセの不思議な運命なんですね。そこで王子としての教育を受けていくことになるわけです。そうしたのが11節から始まるところのモーセの歩みの開始ということになるわけですね。ところがモーセがそのようなことの中で、自分の体の中にはユダヤ人の血が脈々と流れております。しかし王宮から一歩出ると、自分の同胞の民が奴隷としてこき使われている、ピラミッドを作るために奴隷としてこき使われている、鞭を打たれる、あるいは殺される、 そういうようなことを目の当たりにいたしますと、モーセの血は逆流するような思いで、なんとか助けたいという気持ちになるわけです。自分だけぬくぬくと王宮の中でいていいのだろうかというような気持ち、非常に義教心が強いというか、同族愛が強いというか、そういう人であったわけです。それである日のことを一大決心いたしまして、一歩外に出たところが、エジプト人が同じ同胞の民の一人をやっつけている。それを見て誰もいないということを確認した上で、モーセがそのエジプト人を殺してしまうんですよ。まあ、偉大人を助けるということで、エジプト人を殺すことになるわけです。そして次の日、また外に出てみると、今度はユダヤ人同士が言い争いをしている。そこで、その仲裁に入ったモーセが、お前たちは何をしているのだ、同じ同胞の民ではないか、そんなことするなと言って仲裁に入るわけですが、その時に一人の人に言われるわけです。お前は昨日、あのエジプト人を殺したけれども、我々もそれようにするのかと。おそらくそういうことが考えてみると、外見はやっぱりエジプトの教育をずっと小さい時から受けてますから、エジプトの王子っぽいというか、王子であったかどうかは、はっきりわからなかったかもわからないけれど、どちらにしても違う人のように思ったんでしょう。そして、お前はエジプト人を殺したように我々もするのかというようなことを言われ、その時に途端に彼は恐れを感じて逃げ出して、ミディアンの地に彼は逃げ延びて、そこで生活をするというのが今日の箇所であるわけですね。見事に失敗をしたんです。そこで一体この挫折の原因はどこにあるのかということ、これをこうお話をしたいと思うんですが、第一は能力があれば成功するという考え違いということです。このモーセの生涯ということについては、新約聖書の使徒の働きでステパノという人が説教の箇所で語っているところがあります。そこによくわかるので、そこをちょっと開けてみたいと思いますが、使徒の7章の22節、第3版は239ページになりますね。第2版は219ページになるでしょうか。ステパノという人がモーセの生涯について語り出しているところであるわけですが、ここの中に7章の22節でモーセがどんな人であったか言及しています。お読みしますと、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。ということはないわけです。で、23節、40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼は理解しませんでした。ここにステパノは、弁舌爽やかなモーセ、学問にもまた技にも言葉にも力があったこのモーセ、そしてそのモーセが自分の手によって技をしようとしたけれども、それは失敗をしたと書いてあるんですね。ところが、同じこのモーセが35節、使徒の働きの7章の35節を見ますと、ステパノの言及の仕方が変わるんですね。35節、誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。お気づきになったと思いますが、40歳の元気、盛んな知恵もあり、非常に能力もあったこのモーセは、自分の手によってことをなそうとしたけれども、失敗をしたというようなことが語られているわけです。ところが40年経って80歳になったときに、実際には彼の手を通して大きな働きが進められていくわけですが、その時の言葉は、御使いの手によってと書いてあります。まあ、あえて言うならば、自分の力、自分の能力、これがあればいけるだろうというような目算があったんですね。これが見事に失敗をした。能力があれば成功するというのはよく言われることであるわけですが、 聖書は能力があれば必ず成功するとは限らない。いや、箴言の10章22節には主の祝福そのものが人を止めて、人の苦労は何もそれに加えないという言葉が書かれてあるんですね。主の祝福そのものが人を止めて、人の苦労は何もそれに加えない。聖書が教えているのは、能力があることは素晴らしいことではあるが、能力に過信をし、能力があれば何とかなるという考えは違うと教えているんですね。能力で成功すると天狗になりやすい。それで傲慢がひさひさと忍び込んでくるわけです。ですからそういう傾向を持つ我々弱い者、人間は能力があればという言い方ではなくて、主の祝福そのものが人を富ませるのだという、ひたすら神の手の中にあるその働きというものを覚えなければならない。モーセは前半40歳いいんですから、本当に働き盛りの素晴らしい知恵と力に満ちたモーセを思うわけです。権力もあったわけです。しかしそのモーセは見事にも失敗いたしまして、アラノに逃げ延びなければならない逃亡者となって、生活を拠点を移さねばならない、そういう浮き目を見たわけですね。ですから私たちも心しておかなければならないことは、能力を磨くことは大事なことではあるけれども、能力があれば成功すると過信するということは考え違いだということです。第二モーセの挫折から学ぶことは、誠意があればことは進むだろうというのは考え違いだということなんですね。使徒の働きを分けておりますので、そこを見てみますと、7章の25節、彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。モーセの考えに微塵も自分の名を挙げてやろうとか、あるいは自分が活躍をして良き指導者になることを目論んでいるとか、そんなことは夢もなかっただろうと思う。ただただ同胞の民が痛めつけられているということに対して深い痛みを感じる、助けたいという気持ち、そしてこれは良いことであるという思い、こういう思いをみんなが理解しないはずはないという気持ちですよね。善意、誠意というものは通じるのだ。ことわざにも善意があれば誠実というのは天に通じるというような言い方もするわけです。皆さんの中にも誠意のあるところ必ず通じるものだと思う考えはあると思うんですよ。これは正しいですかね。通じる場合もあるが通じない場合もある。もし必ず通じるというんだったら、イエス様が散々愛を説いていらっしゃった、愛の技を行った、その民はイエス様の愛に感謝してイエス様の技を受け入れて当然のはずですけど、イエス様は拒んで十字架につけてしまったんでしょう。最高のお方の誠意というものは通じてないんですよ。だから誠意が通じるというのは違うということなんですね。じゃあ何が大事かというと、誠意が通じるとか通じないとかではなくて、通じようと通じまいと目的は通じることが目的ではなくて、愛することが目的なんです。イエス様、最後まで民を愛していらっしゃいました。そして誠意というものがあり、神の御心であれば、神の時が来たならば、神の御心は実現していくわけです。事実、80歳になった時のモーセは、そのことが実現していったわけですね。ですから誠意があることは大事なことではあるけれども、誠意は必ず通じると思ってやると時にはうまくいかない。で、うまくいかないと、もうあいつはって思ってしまうんだけども、最終ゴールは何かというと、誠意が通じる通じないを目標にするんではなくて、その人を愛することを目標にするんです。このゴールを持っていくならば、神が必要な時にことを進められる。 それが大事なことです。よく親が子供に、お母さんがやって言ってることあんたどうしてわからないのって言って、その理解を子供にさせようとする。ところが、それが通じない場合があるわけでしょ。通じる、通じないではなくて、最終的には愛することがゴールなのだということをいつも肝に銘じること。これが、モーセの挫折から学ぶ第二ことですね。第三は何かというと、モーセの考え違い、それは神のご計画に対する考え違いなんですね。モーセの考えでは、民の今の苦難を助ける、あるいは痛めつけられているこの一人の人物を助けるということ。もっと大きく言えば、この民族を助けたいという気持ちがモーセにはあっただろうと思うんですよ。しかし失敗しました。良い動機なのに、悪くないのに、なぜ失敗するんですか。モーセの考えは民を助けるということだけでした。しかし神のご計画は民を助けるということ以上にエジプトから民を解放して先祖において語られてきたアブラムを通して語られてきた約束の地カナンに民を導いていく、そのための指導者としてモーセを用いる、約束の地カナンまで連れていくというのが神の最終ゴールだったんですね。モーセは民を助けるということがゴールでした。しかし神の計画はもっと遠大なんですね。モーセも及びつかないようなカナンの地にまで民を解放して、奴隷状態から解放して、そしてエジプトの王様パロに誠の死は誰であるかということも示して、解放の民を約束の地カナンに導くというのが神のご計画の最終ゴールなんです。だから挫折したんですよ。これ人生の適応としてとても大事なことなんですね。皆さん挫折したことありますか。なんでここで失敗する、そういうことってあるでしょう。それはね、失敗したんじゃないんです。あなたが考える計画よりももっと違うところの神の遠大な計画にあなたを導くためなんです。だからあなたの計画ではことが進まないんです。神のご計画というものは、時として私たちの目に及ばない、頭にも及ばない、そういうところがございます。そして、人間は、目先のことの目標を持ちますから、それを何とかしたいということがあるわけです。ところがうまくいかない。うまくいかないと神は何で聞いてくれないっていうような文句を言う人も出てくるわけだけど、それは浅はかなことであって、神はもっと違うところの計画を導かれるんですね。だから挫折をしたんではなくて、違う計画を神は持っていらっしゃることに気づかせる。モーセをも訓練し、40年の荒野生活を経て、能力もない、地位もない、しかし神の全能の力を体験していくということのためには、一番必須条件であったんですね。それまでは地位を過信し、富を過信し、能力を過信しているモーセ。これでは用いられない。全能の神の力を体験するために、主よあなたに全くより頼みますというところまで導かれる。そのためには40年間の荒野生活が必要です。同時に神はアブラハムに語られてきた約束を実現するために、このモーセを通して約束の地、荒野の生活をも経験される。そういう指導者でなかったら、エジプト育ちのイスラエルの民が荒野生活に途端にもう怒涛に迷うでしょう。そのためには荒野生活を知っている指導者でなければ荒野生活のことがわからない、うろたえるなって言えることを言うためにはやっぱりモーセでなければならなかったんです。もう一切合切の神のもうすっごい知恵なんですよ。モーセも導く、パロにもご自身が主であることを示す、約束の地カナンに導くためのご計画を実現するためには今のために助けるだけではなくてもっと大きなところに行く計画を持っていらっしゃる。もう神の底を知れないところの知恵です。こういうものを聖書を通して我々は知るわけです。我々の人間の人生っていうのはね、もう本当一部しか知らない。浅はかに行動するんですよ。 頭を打つんです。で、神様は何で助けてくれなかったって言うんですが、それは聖書に語らせれば、それは知恵が足りない。モーセの考えを及ばないところの神の素晴らしいご計画の中で導かれる。だから皆さん思ったらいいんですよ。私は人生挫折した。そんなに違うんです。神はあなたにもっと違う高いステージに導くために、あえて失敗を導く。健康の問題、あるいは仕事の問題、人間関係の問題、いろんなことがあるでしょう。しかしそれらは挫折ではなくて、違うステージにあなたを導くためのやはりステップなんです。そういうことが分かってくるようになると、ああ神様って素晴らしいなと、神に全てを委ねて生きることのなんと幸いなことよというように、挫折をもそんなに大したことではないと思えるようになる。そういうクリスチャン人生はやっぱりハレルヤというか勝利ではないですかね。モーセの挫折から学ぶこともたくさんあるわけです。神様はモーセに黙ってこの失意の経験の後にエジプトのところから離れてミディアンの地に導く。アラノの生活、そんな中で彼を一つ一つ訓練をして、やがて40年後彼をもう再びエジプトに使わして民を解放し、ご自身の計画を実現なさる。モーセにも考え及ばない素晴らしいご計画を実現なさる。そんな神様に導かれて信仰生活を送れるというのは本当感謝なことですよね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、遠大なご計画を感謝します。モーセがあえてこの挫折経験に導かれたことを深く思います。神様、この小さなゴールで成功してはその人生あまりにも小さいことで終わります。主よ、あなたはもっと高いところでもっと遠大な計画を持ってモーセの苦難をも合わせて導いておられます。神全体を、またエジプトにも指し示すべき真理を御心に収めていらっしゃいながら、ご自身の計画を着々と進めてくださいます。ああ主よ、私どもの人生もなんと私どもの考えの及ばない中にあることでありましょう。全能の神が、全知の神が、このちっぽけな私どもを祝福し導いてくださる。挫折をも合わせて全てのことを覚えて導いてくださることを心から感謝いたします。尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。それでは117番をお開きください。